ね、これはなかなか難しいことでしてね、宗教性っていうのは、あそこにお坊さんが出てきて、お棺に納めた人の前でお経を読まないから宗教性がないのかね。まあ、ちょっと違った意味があると思うんですけども。だけど、ご承知のように、亡くなった方を丁重に、お棺に納めるという、納棺夫日記っていう本を16年前に書いた、今日僕、皆さんのこれ持ってきたんですよ。この本がね、元々の本なんですよ。この本はものすごく、富山の青木新聞さんという書いた本で、ものすごく仏教的であり、親鸞聖人的なんです。もうこの本にはいっぱいそういうことが出てくる。で、この本を見て、俳優の本木さんが十何年前にね、あれを絶対に映画化したい、いうことだったらしいですね。だけど青木さんがずーっと許可しなかったらしいんです。だからあんまり熱心に富山まで本木さんという俳優さんが通ってこられて、で、膝一つ崩さずにね、熱心に話聞くんですって、この青木さんの話を。で、彼は感激して、じゃあ自由に してくださいって映画を作ったんですが、その映画とこの原作とは、ね、全くと言っていることは違うんですが、そこに流れているものはこうよく似ておりますけどもね、この青木新聞という方は、この本は大変仏教的なんですけど、この人はなんか富山県の旧家に生まれたらしいんですよ。だからだんだんこう没落してしまったらしいんですね。で、最後自分が早稲田大学に行くのにお金がなくて、土地の一部と建物なんかを、土蔵なんかを売却したお金で、早稲田大学にこの青木新聞という人が行ったらしいんですね。で、いろんなことやって、文学者になりたいと思ってやって帰ってきたんですが、で、富山で飲み屋もやってたんですが、うまいこといかない。で、なぜいかないかって文学者でしょ？文学好きな人がみんなその飲み屋に寄ってきて飲み食いして、ある人は3年間通ってて一銭も払わなかった。そういうのがいっぱいいるんですって。で、そういう名物のね、飲み屋だったらしいんですよ。で、8年間頑張ったけど倒産しちゃったらしいんですね。この話長くなってご迷惑だけど、倒産して食べていかなきゃいけない。何をしようかっていうときに新聞広告で見たのが、葬儀屋さんの社員募集だったっていうんですよ。今度の送り人の映画でもそうですけども、葬儀屋さんの社員のね、広告に食べなきゃいけないから来い。そしてそこで亡くなった方をきれいに差し上げて、美しくして、そしてお棺に納めるっていう仕事をなさった。で、納棺は納は納めるでしょ。官は木偏に官長の官でお官、夫は夫という字ですからね。こういう字はこの青木さんが初めて作ったらしいんですよ。それまで辞書なかったんですよね。で、僕が申し上げたいのは、この本16年前読んで、大変私、これは文庫本で最近出てるんですが、感激したんですけどもね、その仕事をして、そして亡くなった方のお世話をしているときにですね、もうみんなからそれこそ大変な白い目で見られた。ある時おじさんが会いたいと言ってやってきた。ピンときた。だから自分がその仕事してることを奥さんに隠してるから、外の喫茶店でおじさんに会ったら、お前は一族の名折れだって言われた。そんな仕事をなぜしてるんだ。一族には教員もいる、役人もいる、警察官もいる。ね、丸々家はこういう家系なのに、お前のような仕事をしてるというのは一族の名折れだ。もう断絶するということを言われたらしいんですね。まあ、これはそう言われたらどうしようもない。じゃあ考え直しますって言いながら、ずっとその仕事をこう、青木さんはなさっておられた。そして、結論的に言うと、亡くなった方に出会ってみて、この人の人生観変わったっていうんですね。亡くなった方がこんなに神々しい。普通皆さん、生きてることが素晴らしくて、死ぬことが汚れだっていう考え方ありましょ？生が素晴らしく、死は汚れだっていう考え方。だから、お塩を巻きましょ？お葬式の時なんかお塩を巻く地域なんかにいる。あれはもちろん神道の方の儀礼でね。お釈迦様はそういう考えをお持ちにならなかった。ね。死は悲しいことであるけれども、生きていることの必然であって、汚れでも何でもないっていうのはお釈迦様の。だから皆さんね、今日たくさんの方集まってくださったけどね、みんな死ぬんですよ。安心してください。みんな死ぬんだから。僕そう思ってるの、こんなから誰か何人か知らない人がいるとね、ちょっと心中穏やかじゃないですよ。その一人になりたいじゃないですか。みんな、少なくともあと30年って言ってるかどうか、ほとんどいませんからね。私含めて。ですからね、お釈迦様もそうなんです。生の必然が死であって、汚れでも汚れでも何でもないのに、生を愛おしんで死をなぜそんなに嫌うんであろうか。2500年もこうおっしゃった。これは皆さん今の時代そのものですよ。それは何かというと、若さは素晴らしい。その反対、年取ったらダメっていう感覚でしょ。そして健康であることは素晴らしいけども、病気になったらもうダメ、 ていう価値観が今日の私たちの価値観じゃないですか。生は素晴らしく死はダメ。健康であることは素晴らしいけど病気になったのもダメ、ね、健康であることは素晴らしいけど病気になったらダメ。健全であるのはいいけども体に障害があったらもうダメっていう、この、間違った価値観が人間をどれだけ悲しいものにしてしまったかっていうことを私はこう考えたい。だからお釈迦様は、生きる裏返しは死ですよ、神の表と裏のようなものですよ、それをきちっと見るっていうことは大事なことなんじゃないですかっていうのが仏教親鸞様なんかのものの考え方でありました。だから私たちはお塩で清めない、あれご承知のようにイザナギイザナミという古い本の中で、奥さんが亡くなったイザナギの御事が黄泉の国を覗いたら亡くなって宇治が湧いていた、びっくりして帰ってきて海水に飛び込んで身を清めたっていうのが、だから水で清めるとか塩で清めるとか、亡くなった人はお米で清めるっていう儀礼が生まれましたね。これは僕はいい悪いっていうのではなくて、仏教ではそういう考え方をしないというところに一つの特徴、それは明治の今から150年前に大変な仏教者念仏者清澤満師という方がね、生のみが我らにあらず、生というのは生きるということね、生のみが我らにあらず死もまた我らなりって言いました。どういうことでしょう、生きてるっていうことだけは私の人生じゃないですよ、死ななきゃならんっていうこともね、私の人生の一コマですよ。生の身が我らにあらず死もまた我らなり、我らは生と死を併有並ぶという字にあると書きますから、生と死二つを持ってるのが私たち人間ですよ。でも往々にして私たちは生きるという生という一面しか見ない、死を見ようとしない、逆に命終わりがあるから皆さん今生きていることが素晴らしいという感激が生まれるんじゃないですか。人間が永遠に死なないとしたならばね、生きていることの喜びも感激も僕はあんまりこうないと思うんですよ。終わりがあるから今あることがまたそこで光り輝いて見えるということもある。でちょっと私今飛行機の中で、あ、ここちょっと一言お聞きいただけたらいいなと思ってね、私あれなんですけどもね、こういうことをこの、青木新聞という人がですね、書いてらっしゃるんですね。ちょっと短いところです、はい、毎日毎日亡くなった人ばかりを見ていると死者は静かで美しく見えてくる、それに反して死を恐れ恐る恐る覗き込む生きている者たちの醜さ、驚き恐れ悲しみ憂い怒りなどが錯綜するドロドロとした生きている者の視線が、眼差しがね、愉快をしていると背中に感じられるのである。まあこういうふうに、私は毎日毎日死者ばかりを見ていると死者は静かで美しく見えてくる、それに反して生きている人間のなんと醜い眼差しをしているか、ちょっと注釈がいるかもしれませんが、それは自分は生きてるしこの人は亡くなってる、だからそういう汚れの対象としてしか死というものを見ていない、なんとそれは醜い見方かということですね。まあそういうことがですね、ここにこう書かれたんですよね。でそういう中でこの方は何人も何人もそうして遺憾をしたり納棺するってお手伝いをする中で、生きるということはどういうことであり死ということはどういうことであるのかということを、まあ学ばざるを得なくなってきたんですね。でその仕事をもうやめられなくなった。あるところに、これは今度の映画でも出てくるんですが、何ヶ月前に亡くなった高齢の方のところに行った、お体がもう崩れてしまってウジ虫がいっぱいいた、その時青木さんはそういうことを書いてるんですね。そのウジ虫一匹一匹を見ているとそのウジ虫が非常に光り輝いて見えたって言うんですよ。あ、彼らもまた生きてる存在なんだなっていうことを思わざるを得なかったっていうことを、実は今度送り人の本木さんはこの辺りにね非常に深い感銘したんですってね。一般的な言い方誤解されるかもしれません、そういうもの汚い存在でしょ、そういう汚い一匹のウジ虫が光り輝いてみて彼らもまた生きてるんだっていうことを、亡くなった方のお世話をする中から青木さんはその考えていったときに、それは人間を中心として物を見る見方と生きとし生けるもの全てを慈しむっていう見方とは随分違うんだ、そういう考え方を私たち忘れていたんではないか、それを私は亡くなった方から教えられたんだっていうことを、まあ、大体この本はですねそういうことになって、親鸞さんのことがいっぱいこう出てくるご本ですが、今度の映画は そういう宗、そういう意味で宗教性は全くありません。で、私考えてるんですがね、今度のその送り人っていう映画が外国で大変な賞をいただきました。あれね、宗教的な映画に仕立てたらおそらくほとんど多くの方は注目しなかったと思うんですよ。で、宗教ってのはそれだけで嫌いだって人がいますからね。そこに非常に大きな問題があると思う。昔大往生っていう本がね、大ヒットしました。これは A 六助さんという方ね。あの方のお父さんは浄土真宗の大谷派、東本願寺のとっても素敵なね、東京の浅草の方の下町を歩くとね、着流しを着て歩くと絵になるようなね、素敵なお父さんでした。で、A さんが非常に売れて売れっ子になった。で、A さんのお父さんが、お前ね、人から手紙もらっていても、どんなに有名になって忙しくてもね、返事書けないなんていうような人間は人間じゃないよ。っていうことを手紙で息子の A、六助さんに書いたらしい。で、彼はファンレター全部丁寧に返事出して、それで、ね、病気で倒れちゃったことなんですよ。だから、親父の言うの本当だけど、これは無理だ。そのね、まあ、A 六助さんのですね、お父さんの話はまあこういっぱいあるんですけども、そういうお父さんの中で A さんはまあこう育てられていくわけですよね。で、これ、黒柳徹子さんという方が、A さんに私ね、100歳まで生きたい。こう言ったそうです。100歳まで生きて、私ね、いろんな恵まれない子供たちのね、ために世話したい。言ったら A さんが、100歳まで生きたらいいよ。だけど100まで生きたらね、周りに誰もいないよ。皆さんも100まで生きた方はほとんどお友達いないということを覚悟して100歳まで生きていただきたいんですけどね。だから亡くなるんだったら今この年が一番いいお年じゃないですか。まだ友達もいるし、お通夜にもお葬式にも来てくれますからね。だけど死んでからじゃ来ていただいてもありがたい、あの人も忙しいのによく来てくれたかっていうのがわからないから。でもまあそういうお葬式を願う方は僕は今頃が一番いい時期じゃないかと。私もよく冗談で70ぐらいが一番いいねってうちの御門徒に言うんですよ。という意地の悪い顧問とかね、住職本当に70になってもそう思う。いや、70になったら思わないでしょうね。もうあと5年とかね。だから、私たちの人間の命ってやっぱり長さで測っちゃいけないんですよね。長さでなくてやっぱり親鸞様は質だっておっしゃったの。どういう生き方をされたかって質によってその人の生き方が決まってくるんだ。だからこの頃はもう長生き競争みたいでしょ。もう長さばっかりじゃないですか。だからみんな健康、思考で運動ばっかりしますでしょ。もう最近のお医者さん、僕も今日ね、皆さんもし関心があったら、健康という病っていう本、私これ愛読書なんですよ。これいい本ですよ。米山先生っていう方が、書いた本なんですよ。集英社っていうのが新書なんですが、これ本当にじっくり読むとね、私もそうなの。健康にいいっていうと皆さん何でもされるでしょ。あれがいい、これが歩くのがいい。でも、やっぱり運動ってのしすぎると良くないらしいですね。で、オリンピック選手だとか、いつも運動やってる人とか外国でその調査したら、そういう人は必ずしも長生きしてないっていうあれが出たんですね。あまり体をこう鍛えすぎるっていうのもこれ良くない。だけどもう私たちはやっぱりこう健康でありたいと思いますからね。僕よく言うのは、健康のためなら死んでもいいと思ってる人がいっぱいいるでしょう。だからもう一回走り出したら止まらないんですよ。あれがいいと思ったらみんな食べるし飲むし。で、この本、私はいい本だなと思ったのは、でもこの先生ね、大学のお医者さんだった、助教授だった。物書くのは好きで、その大学辞めちゃいましてね、物書きになっちゃったんですよ。だからかなり今生活困ってるんじゃないかと思うんですけどね。この先生はね、一つだけ申し上げる。絶対的な健康なんてありえないんだっておっしゃってる。皆さん、絶対的な健康ってのはありえないんだと。だから、反健康人っていう考えを持たないと不幸ですよって書いてありました。反健康人というのは皆さんみたいなもんじゃいけませんけど、あそこが悪い、ここが悪い、ここが治ったらここが悪いとかね。私も歯をね、ちょっとこうね、抜いたんですよ。抜いた後、こうちょっとね、黒くなってるんですがね、縫ってあるんですよ。だからお医者さんね、あんまり大きな声出すなって。今日小さな声で喋ってるんですけども。やっぱりね、65になると歯が悪くなるし、目が悪くなる。本当にね、どうしようもないもんですね。でもね、僕はそれはね、仕方ないと思ったんですよ、自分が。65年生きてきたことの一つのね、証明かもしれませんし。だから反健康人っていうのは、どこも悪くないなんていう人はありえないんだ。あそことここがどうも思わしくないというぐらいで普通なんだって感覚持たないと、この先生は騙されますよって言うんですよ。皆さんもそうでしょ。あれがいい、これがいい。とにかく今、健康にいいって言うと何でも売れるらしいですよ。で、僕はある先生から聞いたんです。あるお寺にね、お寺の周りをいつも時間決めてね、走ってる方、男性がいたんですって。で、その男性と住職知り合って、住職掃除をしてる。で、掃除をして、挨拶するようになったらしいんですね。で、住職おはようございます、おはようございます。 あなた何のため毎日走ってるんですか、何のため走ってるんですかって言ったら、長生きするためですよと、その男性がそう言った、ね、でその住職が黙ってればいいのに、長生きしてあなたどうするんですかって言ったって言うんですよ。これ素晴らしいですよね。僕だったら、長生きしたいからですかって終わっちゃうんですよね。さすがに、ね、腹の据わった住職違いますよ。あんた長生きしてどうすんの、皆さんどうですか、80まで生きたいとか90まで生きたいって言うけど、90まで生きてどうすんのって言われたら、ちょっと答えに困りますよね。いや、だって長生きはいいでしょ、本当にいいんですかって言って、みんな下向いちゃいます。